Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の1枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。私のホームページでお求めいただけます。と言っている間に、今日の1枚ですが、今日の1枚風の父というカードが出てきました。風の家族っていうのがいるんですけどもね、それのお父さんです。風の家族は言葉をすごく大事にする家族なんですよね。言葉、情報、知識、そういったものを担当している家族になります。ずっと語り継がれてきた大事なしきたりとかね、ルール、そういったものをもとに、それをね、正しく伝えていく、そういうふうなイメージの風の父のカードなんですよね。実はね、今日のゲストの方にもちょっと関係ありそうだなというふうなイメージを持ったこの一枚なんですけれども、あなたも今日あなたの発する言葉というものに意識を置いてみられてもいいかもしれませんね。ひらめくカードの各種講座や個人セッションを提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。電話の力研究所代表の今津千奈美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうね、チャーちゃんと呼ばせてもらっているので、はい、今日も多分チャーちゃんって言っちゃうと思います。
どうぞどうぞ。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
電話の力研究所ということで、はい、今どんな活動してらっしゃいますか？
電話の、力というのは、一つの、キーワードにしてまして、一つは電話対応の、研修ですとか、セミナーですね。こちらが、今ちょっと広げていってるところなんですけど、
はい、
あとはその話し方だとか、マナーとかだけじゃなくて、
はい、
その電話の力を発揮するための、中の、人の仕組みだとか、組織の作り方だとか、
そういうことまでも、
はい、そういうのは、コンサルティングで、会社の中に入ってお手伝いしたりっていうのもしています。
なるほどね、
はい、
もう本当にお話のプロ という、うん、ずっと指導もね長くやってこられたわけですよね。
そうですね、うん、電話の、まあ、オペレーター向けには長くしてきました。
ねえ、なんか本当に今日言葉のね、うん、この風のお父さんが出た時にね、
そう、うん、びっくり、
なんかねやっぱりあるんですよこういうことはね。
そう、私のために弾いてくれたのかなとかって思う、うんうん、
そうそうそう、このね7月31日の放送っていうことで弾いているんですけれどもね、うん、いやこれは本当に面白いなと思いましたけれども、
本当にびっくり、
でそのチャーチャーなんですけれども、はい、今日はどんなピンチのお話聞かせていただけますか。
うん、まあ、いくつかピンチは あるんですけど、はい、長く生きてると、まあ、ただ一番、まあ、人生で大きな転機になったのは、はい、その、まあ、20年以上、はい、まあ、そういうコールセンターを運営している、まあ、会社に勤めてたんですけど、はい、まあ、そのサラリーマン生活を終えて、はい、でその後、まあ、先輩、いや先に辞めてた先輩のところに、うん、まあ、辞めたんですって、うんうん、こう挨拶に行ったらうん、うん、まあ、ちょうど、あ、だったら手伝ってって言われた仕事が、あったんね、でそれが、まあ、ちょっとお役所のお仕事で、はい、うん、で挨拶に行ったのが10月末ぐらい
10月、はい、
でその翌年の4月には、うん、まあ、いろんな事務所に、うん、十何箇所、その窓口を立ち上げなきゃいけないと。
半年間ですね。
半年間もう
10月末ですからね。
で、そうね、そうね、11月、ちょっと挨拶に行ったぐらいだから、そうですね、うん、もうない状態で、4月1日オープンっていうのは決まってるんだけど、まあ、人でも今ちょっと足りないし手伝ってって、で最初はいいですよって軽い気持ちで受けたんだけど、はい、ちょっと話を聞いてみると、うん、すごく、うん、大量だし、うん、で今まではまあサラリーマン時代って、すごく優秀な部下がいて、うん、チームでそういう仕事ってね、
そうですよね、チームプレーですもんね。
でも、うん、そういう組織をまあ出たので、そういう優秀な人たちもいないし、
はい、
でまあ、その時には、うん、もちろん個人で受けられないので、うん、まあ、会社として受けてくれるっていう人たちもいたんだけど、まあ、その人たちはどちらかというと、はい、電話とは関係なくて、うん、まあ、システム作ってる人だったりとか、だったので、
うん、専門が全然違ったわけですね。
というふうに私は思い込んでたのね、でも、まあ、できるからみんなでやればできるからやろうって言ってもらってて、うん、でじゃあ今ず中心になって、はい、役割分担とか言ってって、うんうん、って言われたんだけど、だんだんだんだん、はい、そんなこと言われてもってなってきて、うんうん、でまあ、お役所なんで、それまでって企業相手だったのでね、必ずキーマンがいて、最後はこうこうだからこうだって、うんうん、パパパパッとこうね最後は決めてくれる、
うん、あ、まあ、そういうね、
そういう人がいてくれて決まったんだけど、はい、お役所って、まあね、最後って結局その、うん、まあ、府議会って言っちゃうとどこかも大体ね、はい、一つぐらいしかないからなんだけど、そうそうそうそうそう、うん、そういうところまで持ち込まれて、うん、でも日にちは変えられないんだと、
はい、
候補も慕ってるからって、でやるかやらないか最後はっていうね、
はい、まあ、
そういうやり方がもう全然わからなくて、
で独特なものがあるわけですね、進め方に。
そう、で今まではね、どんな振られ方しても、うん、もうやりきるっていうね、それが一つの、まあ、自慢というか、中の自分の中での、まあ、プライドだったんだけど、初めてできない、はい、受けちゃってどうしようっていうのがなって、で最後もう周りはそういう私を見たことがないから、今ずならできるできるって言ってくれるんだけど、
うんうん、
それ自体がもう辛くなって、うん、できないからこんなことになってるんでしょって、ってことになって、最後はもう本当になんか表情もなく、誰に言っていいかもわからなくて、もうなんか涙も出てるのもわかんないみたいな、そういう状態になってしまったわけです。
はい、だいぶ追い詰められちゃった、
ね。そう、一日パソコンの前にいるんだけど、何にも考えられないって。
ああ、そう、うん。そういう時ってやっぱりできるって言われるのしんどいんですね。
しんどいですね。でだからそれを言って私がバンって跳ね投げた時に、うん、なんか周りがびっくりしてました。
ああ、いつものチャーチャーじゃないっていう。
そうそうそう。うん、なんか今までだとね、できてたやんって。でも一緒にやってた人いないしって、だから、うん、僕たちがいるやんって。
はい。
言ってくれたんだけど、
うん、
あなたたちじゃないよと私は思ってしまったわけで
頼めないっていう感じだったのかな。
頼めないというか、うん、多分そこはもう私が今までの環境と違うとできない。でその業務のことを分かってない人だ、じゃないと、
うん、
あの相談ができないって、うん、多分私は私で頭がチカチになっちゃったんですね、でもうなんかどうしていいか分からなくなって、
うんうんうん、
でもうなんか席も電車乗ってても席譲ってくれて、はい、いや大丈夫ですからって言うんだけど、うん、いいから座りなさいとかってね、
う
ん
う
ん、知らない女性とかが言ってくれて、
うんうん、
で座席に座って初めて、あ、うん、私泣いてるから変わってくれたんやっていう、
そうい
う状態に初めてなったのね。もう今までってそれこそその悩み事で夜寝れないっていうようなこともほとんどなく、うんうん、あのなんか考えつかなかったら、明日考えようってずっとそれで来ててすごく幸せな周りの人生だったから、その対処法が分からなくて、
あ、そうか、うん、初めてだったんですね。
そう
確かにね、うん、私もどっちかっていうとほらあの、まあ、明日考えようタイプじゃないですか。だから確かにそういう、
う
ん、本当にこう極限追い詰められたら対処法分からないっていう、うん、確かにそうですよね。
そう
怖いね。
そうだから本当に家で家族も分からないし、でも何かこう3時間おきに目が覚めるとか、初めてそういう状態になって、ま
あ、
ご飯もあのなんか食べてるか食べてないか分からなくなって、まあ、痩せていくみたいなね、そういう状態に初めてなって、そう、まあ、そこは本当にどうしようって、うん、お仕事受けたのにどうしようって、
うん、
でも返せないしどうしようっていう、
そうかもう通っちゃってるから、
う
ん
そうそう
やるしかない。
そうでしかも私が行って取っちゃったから抜けられないやんって、でももうどうしていいかわからないってっていうような状態になって、
うん、
そこはその時は本当にちょっと辛かったですね、
うん、それに携われる人は代わりはいなかったわけですね、
うん、
ちゃーちゃんだけ。
そうでも結局はね、うん、私がそこからちょっとしばらく休んでる間に、うんうん、みんながある程度やってくれてたんだけど、うんだから本当に私の思い込みね、
そか
私が抜けたらすごく、困るし、
うんうん、
仕事振ってくださった会社にも迷惑かかるじゃないって、うんうん、全部私の思い込み、
あ、
周りは、うん、あのなんか全国で初めての試みだったし、何でもやれば、それで OK だし、それだったら好きなようにやれってもう言ってももらってたんだけど、
あ、そう、もう初めてだけに逆にですね、
う
ん、
そう、
そうかそうか、言ってくれてたけど受け取れなかった、
受け取れなかった。だからその時に私って真っ白な状態で、うん、今まではどんな振られ方してもできるって思い込んでたけど、
うんうんうん、なんかできるっていう人の、ね、そうそうそう、イメージがすごいあるから、
でもね真っ白な状態に絵を描けるのはすごく苦手なんだなっていう時に、もうその時にすごく気がついた。
なるほど、うん、やっぱりね、得て増えてとかって、
う
ん、ね、あるものをより良くしていくのと、
う
ん、
そうそう、
またゼロから生み出すっていうのはまた違う筋肉が必要ですもんね、うん、そっか、
それって会社の中だとちゃんといろんな、
う
ん
う
ん、
あ、そう、
能力を持ってる人がいて、
うんうん、
ちゃんとこう補い合ってたんだけど、
確かにね、
自分一人になると、あ、そこがすごく弱くて、
なるほど、
で助けてってこう言える人がいないと思い込んでたのね、う
ん、思い込んでたんですね、
うん、そうなんですよ、う
ん、今日ね、ちゃーちゃんで、ね、大事な一曲っていうことで選んで持ってきてくださいましたけれども、
はい、
どういうふうに選んでもらいましたか。
今日ね、うん、タイトル言っていいのかな。
あ、言ってもらっても、
うん、ドリカムのサンキューなんですけど、まあ、その時も結局最後困り果てて、その時に、の先輩、ちょっと辞めてらっしゃった先輩のところに相談に行って、でそこからちょっとしばらく逃げなよって言ってもらって、
あ、先輩が逃げなよって言ってくれた、
で助けてもらったのね、
だ
から本当にそういう病院に行くっていう前に、戻れたわけですよ。
そうかそうか、
でそれ以外にも、まあ、気がつけば一生懸命こう、ね、手を出して助けるよって言ってくれてる人がいっぱいいたっていうのに、ま
あ、
気づいたので、なので、まあ、今もそうなんですけど、まあ、いろんな人が助けてくれてる、助けてもらえてるっていうので、やっぱりこのありがとうっていう言葉は、ね、でもさなえちゃんもよく言うけど、すごく大事だし、もう本当にその心思いが歌詞になった曲だと思うので、今日は選びました。
はい、それではお聞きいただきましょう。ドリームズカムトゥルーでサンキュー。 FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。今日は今津千奈美さんにお越しいただいています。さてね、あの前半のところで、
はい、
もうかなり追い詰められて、
うん、
もう切羽詰まっちゃって、うん、というふうな状況をお話ししていただいて、
はい、
で周りの人がね、うん、あの手を差し伸べてくれてたっていうところにも、
はい、
気づいたということで、このドリカムのサンキュー
を、
ね、選んでもらったという、うん、ところだったんですけれども、はい、そのピンチの出来事って、はい、チャーチャーにとってね、どんなふうに今につながってるんでしょうかね。
やっぱりそれまでってね、ずっと仕事してて、
はい、
私は結婚してない、子供も産んでない、
うん、
結局自分の時間、24時間ずっとそちらを優先して、来てて、
はい、
まあ、多分その中の仕事の割合ってすごく多かったのね、
う
ん、まあ、もちろん途中で、まあ、下の部下たちが、まあ、結婚して、
はい、
それでも頑張って続けてて、
うん、
やっぱりその、まあ、心も体もボロボロになって、うん、で相談は受けてたので、はい、そこではね、そこまでもなるんだったら、
うん、
一回やめたらって、
うんうんうん、
家族の方が大事だよっていうアドバイスはちゃんとしてたんだけど、でもねやっぱりあの例えば仕事で、
うん、
泣くやつなんて信用しねえって、
はい、わけ強いチャーチャーがおったわけですね。
どっかでね、自分が泣いたことがなかったから、
うんうん、
あの感動でしか泣かないようになってたから、
うんうんうん、
だから仕事で泣くやつなんてって、特にもう男で泣くやつなんて絶対信用しねえとかって思ってたんだけど、
うんうん、
でも自分がやっぱりそうなってみると、まあ、人っていろんな環境が変わったりとかになると誰でもそうなるんだなっていう、だから本当に初めてその弱い人の気持ちっていうのがその時に初めて分かったかもしれないですね。
だって泣いてるっていう自覚がなく、涙がこうね流れているっていう、
もう感情がなくなるのね。だから本当にね、一回ね、検査入院でもして、とにかく逃げなさいって
先輩が、ね、言ってくれた
んだ。そう、救ってくれて、そんなことって、でも会社で受けてるんだったら、なんとか、その人たちが言うんだったら、なんとか受けてくれるって、でその先輩が言ってくれたのが、あの今津のように下手に体が丈夫な人、例えば胃潰瘍だとか、そっちに来なくて、あのなんていうの、心とか頭に来るって、
そう
か、でそっちで受けた傷は、手術とかしても治らないから、もう今ずは廃人になって社会復帰ができないかもしれないから、もうとにかく逃げなさいって。
そっか、そこを極めていってしまうとね、
そう
確かにね、体に出ないと、
そう
臓器の方に出なくって、
そう
心に、
そう、
だ
からその時に、あ、そういうやり方ってしていいんだって初めて思えて、で、そこからしばらく離れて、で結局そういうなんていうんですか、心療内科とか、
はい、
そういうところに行く必要もなく、で一応検査入院で、
はい、
検査もしてもらったんだけど、胃がちょっと荒れてるぐらいかなっていう、入院するほどでもないかなっていうところで、もうそこからしばらくお休みをして、またこう戻っていけるっていうのができたんですね。
あ、そうなんですね。
だからそれね、いつもいつもやってちゃいけないけど、やっぱりそこまでなったら、
そうです
よね、一旦後のこう下がっていいんだなっていうね、その大切さをすごく学びました。
なるほどね。すごいその先輩がね、
それ
で救い出してくれたっていうところがね。
そう
、確かにこの体へのダメージももちろんしんどいでしょうけれど、
はい、
心のダメージってね、こう見えないだけに。こう引きずるというか、深くなると本当にもうどこまで深くなるかっていうのもありそうだしね。
そこまでずっとなる前にこう戻してもらえたので、そこは本当に今でもすごく人として戻ってこれたので感謝してますね。
確かにね、人としてね、今なんかすごいなんかずしっときま、ずしっときたな。
けどやっぱりね、お仕事、まあ、特にそのなんだろう、家庭を持たれてるママさんたち、
はい、
今すごく頑張っていらっしゃるし、私からしたらすごく自分の時間とか、あの休み時間削ってすごいなって思うんだけど、でも反対にあの私のように、まあ、あのそういうことを選ばず、今でも だからその分ね、結婚してない人って、ママたち今すごく頑張ってるから、その時間全部使えるんだったら、もっと自分たちは頑張れるんじゃないのとか、 もっと頑張らなきゃいけないんじゃないのってで思ってる人がいると思うのね、
あそっちからそっち側の逆プレッシャーみたいな感じですか、なるほどね、
で女性ってやっぱりすごくこう生真面目だし、目の前のことってすごく頑張るでしょ、なんかネジを緩めるのってすごく不得意な人が男の人より多いかなって、
そうか、確かにね、
思うので、ね、そこは何だろう、特に女性が多い職場だったので、しんどいんだけど、周り見ると、もっと仕事持ってそうな先輩たちが、もっと頑張って何も、何も文句言わずやってるように見えるから、ああ言えないっていうね、
あでもあるかもそういう
のね、女性同士の職場ってなんかそういうしんどさがあった、
あそうか、遠慮し合う感じもあったり、そう確かに、ね、
だからそこにね、もしかしたらその新聞読んでる、のんきに新聞読んでるおじさんが一人いたらね、上司がいたら何してんですかってね、
そうか、
当たってストレス解消できてたかもしれないんだけど、
なるほど、
なんかそういう人が見当たらなかったから、
あそっか、ああいうおじさんも、必要なんですね、
いると思いました、
なるほど ね、
そ, ね、そうそうそう
そうかそうか、だいたいどこでもいらっしゃったりしますよね、
でもね、結局仕事ってなんか結果出せば OK だから、別にコツコツとか長く仕事をしてることって全然楽もないんだけど、
確かにね、
どうしてもなんかねそっちそっちに行ってて、自分で首を絞めてたのかなって、
そうか、まあ、確実にこうコツコツとやっていくっていうのがよしみたいな、
そうそうそう、
そういう物差しがね、確かにね、結果オーライなんでしょうけどね、
そうそうそう、それでできてたらそれはそれでオーライなんだけど、でもだからやっぱりそのそういうコツコツ、私はまあやっぱりコツコツしかやっぱり今もできないんだけど、コツコツの人もいれば、考えてやっぱりそっちを、あのずっとコツコツじゃないけど、短期集中でガッてこう枠を決められる人とか、あの家庭で行くとお父さんがいて、お母さんがいて、おじいちゃんがいて、おばあちゃんがいてみたいな、そういう役割分担と同じように、なんかコツコツ真面目にやってないからあの人ダメとか、まあ、そういう判断で見ちゃいけないなっていうのは、
確かにね、
やっぱりそれからそれ以上にやっぱり思うようになりましたね、
なんかでもそのコツコツやっていくのがよしみたいなのは日本の風土なのかな、
そうねやっぱりね、
なんかそういう気持ちはなんか、ほら植え付けられたようなものがありますよね、
真面目にコツコツ、
そう積み重ねてね、一歩一歩みたいなところで、
そう
そっか、でもね、言われてみたらそりゃみんなスタイルは全然ね、仕事のスタイルは違うわけで、短期集中万歳ですよね、出来上がるんだったらそれでいいわけだもんね、
だからね、まあ電話っていろんな人と一日たくさん喋るし、あのやっぱりいろんな人がいろんな価値観を持ってるんだなっていうのが、まあ、電話長くしてると一番思ってたところで、そういうのってことあるごとにいろんな価値観があるから、まあ、あの柔らかく受け入れて、でも負けちゃいれない心でっていうのをずっと言ってたはずなんだけど、まあ、いざね、自分のところに来るとね、これまた全然違いますよね、まあ、
そうですよね、やっぱりね、
そうね、
それ も自分がこうその渦中に、ね、なって巻き込まれてっていうことになったら、なんかこう第三者の目とかはね、なかなか持ちにくかったりはするでしょう ね、
人にだったらね、多分言えるんだけどね、自分が中にいるとやっぱりそんなのわからないでしょうとか、抜けたらダメでしょうとか、クーってなってる時ほど、あのそう言われると、自分の存在価値がどんどんなくなっていくような、
そうか、逆にな
るのかな、
なるほどね、そっか、チャーちゃんでもそうね、そういう、ところがあったわけですよね、
そうですね、だから今もまあちょっとそういう風にグッてこうなりかけてるかなってこちらから、あの思ってる人には、やっぱりそのあの簡単なんだけど、本当はその場所を離れるか、それやめるか、
なるほど、
って話せば、すごく楽になるっていうのは見えてるんだけど、だけどやっぱりそれを簡単に言ってしまうと余計にギュッと握りしめて、
そっか、
その人が話せないので、
そうね、
ギュッとこう手を緩めてくれるっていう、そのアプローチの仕方って、ちょっと慎重にしないといけないなっていう
ので、なるほどね、いつもね、あのピンチの方に一言っていう、言ってもらってるんですけども、 今チャーちゃんだったらどんな言葉だろう。
やっぱりね、うん、あのお仕事をやっぱ頑張りすぎてるあなたへなんですけど、私からだと、やっぱりあの例えばできないことがあった時に、あ、全てできないとか、うん、あ、だから全部私って結局何もできないとかって、もう思わないでね、という、たまたまできないことが今まで経験 なくて知らなかっただけ、だからそれはできなかったことの一つであって、全てできないことじゃないよっていう、
なるほどね、っていう言葉ですね。
そう、それやっぱり伝えてあげたいですね。
はい、うん、今日のゲストは今津千奈美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 歩けば
雲の上。はい、今日は今津千奈美さんのお話を聞かせていただきました。ずっとねキャリアを重ねてこられて、まあ、いろんな体験をなさって、で、全てできないとか何もできないっていうんじゃないよっていうところをね、お仕事されてる方もね受け取っていただけたかなと思います。でもね、離れるとかね手放すとか、まあ、そのなんて言うんだろうな、こうそれが正しい道って言っても、それは言い方とかね、手を緩めるアプローチっていうのは本当に考えてお伝えしていく必要があるんだなっていうこともね、改めて考えさせられるお話でした。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けいたしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。